2週ほどマタイによる福音書から離れておりましたが、また戻っていきたいと思います。今朝は5章43節から48節の御言葉に聞きます。主イエスは44節でお世話になります。敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。敵を愛しなさい。これまで三条の説教の主イエスの御言葉を聞いてきたわけでありますが、その中で御言葉は聞き従うのには難しいという思いを与えられながら聞いてきたということもあると思いますが、今朝の主イエスの御言葉、敵を愛しなさいという御言葉は、その聞き従うことが難しいその頂点に位置する御言葉であると言っても良いかもしれません。敵を愛するということは不可能である。なぜなら敵は憎むべきものである。それが人間の自然な感情である。敵は倒すべきものであり、到底愛の対象にはならない、そういう思い、あるいはそのようにシュエスがお世話になったとしても、これは現実を考えない理想論であって、言葉でそのように言うことは簡単だけれども、実行することはほぼ難しい、無理である。そうした反論が返ってくるということも予想されるのです。で、そうであれば私たちは今朝の主イエスの御言葉から遠ざかって、あるいは退いていくほかはないのでしょうか。それともこの難しい御言葉に聞き従って生きる道というものが開かれていくということがあるのでしょうか。もしあるとすれば、その道はどのようにして開かれていくのでしょうか。今朝はそうしたことを問うてみたいと思います。今朝の聖書箇所のテーマは愛であります。そして今朝の主イエスの御言葉において、まず注目すべきことは、ここで主イエスは愛するということにおける制約や限界を完全に取り払っておられるということです。43節あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている。隣人を愛せよ。そのことについては旧約聖書の律法、例えばレビ記の19章18節などを見ていただくと命じられています。主イエスはお世話になります。隣人を愛せよということについては、もうすでにあなた方の知るところである。旧約の律法にも教えられているところである。しかし主イエスはお世話になります。46、47節、自分を愛してくれる人を愛したところで、あなた方にどんな報いがあろうか。徴税人でも同じことをしているではないか。自分の兄弟にだけ挨拶したところで、どんな優れたことをしたことになろうか。異邦人でさえ同じことをしているではないか。隣人を愛する、自分を愛してくれる人を愛する、そのことは誰もがしていること。徴税人や異邦人もしていることである。隣人を愛し敵を憎む、これは生まれながらの人間であっても皆がしていることである。しかしあなた方はその愛の限界を克服して生きる。私の弟子となった者はこの愛の壁を乗り越えて生きる。すなわち敵をも愛する愛に生きる。その敵を愛する愛に生きるということ、この驚くべき主イエスの戒めを受け止めるために、受け止めていくために、私たちには一つのことが求められるんです。それは神の愛を知るということです。神の愛とはどのような愛であるのか、今朝そのことを詳しく説明をする意図はありませんけれども、ほんの少しだけ触れておくならば、 神の愛と人間の愛というものを比較して考えることができます。生まれながらの人間の愛、これは新約聖書のギリシャ語ではエロースという言葉で表されます。これはいわば条件付きの愛です。つまり相手に価値があるから、愛する価値があるから、また相手が自分に何らかの益をもたらしてくれるから愛する、これがエロースの愛です。反対に自分にとって価値のない存在、益をもたらさない存在は、そこでは愛の対象とはならないです。一方、新約聖書のギリシャ語で神の愛はアガペという言葉で言い表されます。それは相手に価値があるかどうか、相手が自分に利益を与えてくれるかどうか、このことにかかわらず相手の存在そのものを慈しみ愛する、そういう愛です。この愛は、人間的な一切の限界を設けない、一切条件をつけない、分け隔てのない愛です。45節、悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてください。これが神の愛です。で、シュアスはここで徴税人でもしているではないか、あるいは異邦人でもしているではないか、生まれながらの愛を持っているではないかとおっしゃるのですが、徴税人や異邦人ということとは別の存在をおそらくシュエスは考えておられます。それは福音書の中でシュエスがしばしば論争し対立をしているファリサイ人たちです。ファリサイ人たちは律法の戒めを守り行うことに心血を注ぎました。熱心に律法を守ることを自らに課した、そういう敬虔な人々でした。しかしその愛の基準ということから言うならば、彼らにとって愛する価値があるのは律法を守り行う力のある人々です。そしてそうした力のない人々、例えば異邦人や徴税人たちを彼らは愛の対象とはしなかった、裁きの対象とした、そこに区別を設けたわけです。ファリサイというのはつまり区別をするという意味です。これは神の愛ということに生きてはいないということを意味しているんです。いかに宗教的に熱心であっても神の愛ということを根本的に履き違えている。創立宣言において創立者たちは我らは律法主義者にあらずと語っています。つまり区別を設け、パリサイトの区別をする、区別を設けていくというのは愛の形ではないし福音の道ではない、このことを創立者たちもわきまえていたのだと思います。ともあれ神はこのアガペの愛をもって人間を愛されるんです。それはなぜかというと、神様にとってはすべての人間はその存在そのものが尊く与えたかいからです。なぜなら神様は作り主であられ、人間をご自身の形に似せて創造された。そこには善人悪人の区別はなかった。大いなる愛をもって人間の命を生み出された。そこには一人の例外もなかった。神様はそのように創造された人間を愛されました。そして人間と共にあろうとされました。人間と共にあるということが神様にとっての喜びであった。同じように人間にとっても神様の愛に生かされて生きるということ、神様と共にあるということが喜びであり、また幸いであった。しかし聖書によれば、後に始祖アダムにあって人間は神様に背いてその懐を離れ去りました。神に敵対するものとなった。自らの罪により神との愛の関係を破った。では神様は敵となった人間を憎まれたのでしょうか。そうではありません。そうなってもなお人間を愛されました。 そして罪に落ち、ご自身の懐を背け離れた人間を、その罪の惨めさから救い出して、もう一度ご自身の子として取り戻してくださるために、御子イエス・キリストを世に遣わしてくださったのです。御子は私たちの罪の身代わりとして、十字架の上で尊い血潮を流されました。私たちの罪をあがなう生贄として、十字架上にご自身を捧げられました。この御子の尊い命の犠牲によって私たちの罪はあがなわれ、許され、神は私たちを罪と死の支配から解き放ち、ご自身の子としてくださった、ご自身の大いなる愛のもとに取り戻してくださった、これがアガペの愛であります。つまり敵味方、愛するものと愛するに値しないものと区別するということを以前に、その区別を作るのは私たち人間の側である。それは私たちがなおあのエロースの愛から脱却できないからで、それが聖書の指針です。主イエスを十字架につけたのは私たちの罪です。私たちは主イエスの敵であったわけです。では十字架上で主イエスはどうなさったか。あのように罪深い者たちを正当に罰してほしいと父に願われたのでしょうか。ご自分を十字架に追いやった者たちを憎んで復讐心に駆られたのでしょうか。そうではありません。ルカによる福音書の23章34節によれば、主イエスは十字架の苦しみの最中にこう祈られました。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。ここに敵を愛する愛があります。そしてここでこそ人間の愛の限界は打ち破られた。この神様の愛こそ全ての人間をその憎しみと妬みと争いから救い出す、そこに終止符を打ってこの世と人間に誠の和解と平和をもたらしてください。敵を愛せよというこの御言葉を守り行うことは困難に思えるのでありますが、もちろん生まれながらの人間にとっては困難でありますが、けれども私たちもまた敵を愛する愛にもし生きることができるとすれば、その道が開かれているとすれば、それは神の愛を知るということから始まっていく。愛の神、愛そのものであられる神に私たちが結ばれることから始まっていく。そしてこの神の全き愛を受けて、この愛を注がれて生きることによって、その道は開かれて48節で主イエスはこうせなります。あなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。完全なものとなりなさい、ここも立法主義的に理解されてはならないところです。つまり道徳的に完全なものとなれということではありません。修行を積んで立派な人に尊敬されるような人格や品性を身につけようということでもありません。神は愛であられ、愛そのものであられ、そしてあなた方もこの神の分け隔てのない完全な愛に生かされて生きるものとなりなさいということです。そのために神に結ばれなさい、聖霊の愛の帯に結ばれなさいということであります。神を仰いで生きていきなさい、神の恵みを注がれて受けて生きていきなさいということであります。それがこの5章で主イエスが、あなた方はファリサイ人律法学者の義に生きるのではなく、私の義に、キリストの義に生きるべきであると 主イエスが仰せになっていることの意味なのであります。アーネスト・ゴードンという人が死の谷を過ぎてという書物を書いています。このアーネスト・ゴードンはアメリカの大学で牧師として学生たちにキリストを伝えた人でありますが、第二次世界大戦中はイギリスの陸軍の大尉でした。けれども日本軍によって捕らえられて、タイの捕虜収容所に送られ、そこでクワイ川という川に橋を架け、鉄道を敷く仕事をさせられ、九死に一生を得て帰還した。この死の谷を過ぎてというのは、その時の経験、体験をまとめた本であります。当時の日本軍の外国人捕虜に対する扱いはひどいものでした。クワイ川の収容所だけでも多くの捕虜たちが熱病によって、あるいは飢えによって死に、あるいは殺されました。外国人捕虜たちは病気と飢えに苦しみながら長時間にわたる過酷な強制労働を強いられました。クワイ川収容所は死の収容所と呼ばれ、捕虜たちは生ける屍のようになって、次第に動物以下の生活に落ち込んでいきました。極限状態に置かれるうちに、彼らは同じイギリス人同士で憎み合い、騙し合い、お互いの食べ物を盗むようになっていきました。誰も他人に構わなくない。病人を看病しようともせずに、誰かが死んだらその持ち物を奪おうとお互いの死を待つようになりました。誰もが希望もなく、すべてを呪いつつ、ただ地面に身を横たえているだけでありました。しかしそこに驚くべき変化が起こります。病気の仲間を解放する人々が現れ始めるんです。ある夜、そのようにして病人の世話をしてくれていた兵隊の一人が、病人のために薬や食べ物を手に入れようとして収容所を抜け出し、タイの村へ行こうとしたところを日本兵によって射殺されるという出来事が起こりました。この知らせを聞くと、誰ということもなく人がその友のために自分の命を捨てること、これより大きな愛はないというヨハネ福音書の主イエスの御言葉を思い起こしたと言います。またある日、一日の労働が終わって天候があった時に、シャベルが一本足りないというので、日本兵はシャベルを隠した者は一歩前に出よと命じました。誰も出る者がなかったので、日本兵はここにいる者を皆殺しにすると叫びました。すると一人の兵隊が進み出て、私がしましたと静かに言いました。怒った日本兵は彼をその場で鞭で叩き殺しました。その後もう一度数えてみると、シャベルは一本もなくなっていなかったことが分かりました。俺たちの中には、仲間を殺した日本兵への憎しみを超えて犠牲となって殺された友への敬愛の念が広がっていきました。さらに病人のために薬を調達しようとしたのを見つかって処刑されることになった兵隊は、その時が来ると聖書の一節を読み、心配する仲間を励ますように微笑むと首を前に出しました。そこに日本刀が一瞬のうちに振り下ろされました。こうしたことの中で収容所の雰囲気は変えられていきました。捕虜たちはいたわり合い、助け合うようになっていきました。不安と恐れと憎しみに支配されていた人々が愛の交わりを作り出すようになります。病人を看取るチームが生まれ、聖書研究が始まり、祈祷会が始まり、ジャングルの中に壁のない教会が生まれます。 そこから図書館ができ、大学までできて、さまざまな学問を教えるコースが設けられます。このジャングルの教会の礼拝には、多くの捕虜たちが集まりました。主の祈りを共に捧げるときに、彼らははじめ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえという、この祈りでいつも口ごもっていました。日本の軍隊と兵隊を許すことができなかったからです。けれども、ある受難週に、父よ彼らをお許しくださいという、主イエスの祈りが読まれたときに、捕虜たちはこう祈るようになっていました。父よ、彼らと私たちをお許しください。彼らと私たちとは自分たちが何をしているのか知らないからです。やがて戦争が終わり、捕虜と日本兵との立場は逆転します。それは日本が戦争に負けたからです。捕虜たちがイギリスに帰国するためにバンコクに向かう途中、ある駅で収容所に送られる傷ついた日本の兵隊とすれ違います。アーネスト・ゴードンたちはそれを見てつくづく思うのです。日本軍は自分の国の兵隊さえもあのように残忍にしか扱わない。我々敵国の捕虜を人間以下にしか扱わなかったことは当然である。そしてゴードンたちはたまりかねて、この傷ついた日本兵に駆け寄り、水筒の水を飲ませ、傷を包帯で包んでやります。あの者たちは君たちの敵ではないか。そう叫ぶ声を聞きながら、彼らは私たちの隣人なんだ。神は隣人しか作らなかった。私たちが敵を作るのではない。そのように答えながらであります。このクワイ川の出来事を愛の奇跡と呼ぶ人もありますが、これは愛の奇跡と呼ぶことにふさわしいことかもしれませんが、奇跡と言いますと何かこう超常現象のような科学を超えた事柄、事象ということを思い浮かべるかもしれません。しかし聖書においてイエス・キリストという方がおられるところで起こされる奇跡は、この敵を愛する愛の奇跡です。十字架の愛が信じられているところ、十字架の愛に生かされている人々のあるところ、この愛に生きようとしている人々のあるところでは、今も世界中至るところでこうした愛の奇跡が生まれているのだと思います。祈ります。主なる神様、あなたは私たちを愛してくださいました。それゆえあなたの愛を受けて私たちも互いに愛し合うことができます。このことにおいて自分に凝り固まっている思いを打ち捨てて、そこから離れて愛の神であるあなたを求めることができますように。そして主イエスの十字架の愛、敵を愛する愛こそ、敵のために祈る愛こそ、この世と私たちに誠の平和と幸いとをもたらすのだということ、私たちは知らされています。この愛を祈り求めます。私たちをもこの愛に生きるものとしてください。主の御名によって祈ります。
Amen.